今日はですね、4月から続いた祈りシリーズが最終回となります。来月からは1シリーズの方に向かっていきますので、よろしくお願いします。今日皆さんと一緒に深めていきたい祈りはですね、許しの祈りです。許しの祈り、説教のタイトルは私たちの負い目を許してくださいです。早速聖書を読みたいと思います。マタイによる福音書6章12節です。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。これは主の祈りと言われるイエスが群衆に教えた祈りの中の一節です。許しは聖書の中でも最も大事と言っても過言ではない大切なメッセージの一つです。イエスが教えた短い祈りの中にもこの許しが含まれています。そしてこの聖句の後の14節と15節でも許しの話が続きます。お読みします。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにはならない。これはマタイの18章23節から35節の仲間を許さない家来の例えにも同じメッセージが力強く表現されています。イエスは私たちに日々の祈りの中で私たちの負い目を許してくださいと祈るように教えました。私たちは日々許しの祈りをする必要があります。そして同時に神様は私たちに許されたように許すことを期待しています。そして私たちが許すか許さないかが神様にとっての判断を左右するほど重要なことが分かります。この聖句はとてもシンプルですが厳しく刺さってくる聖句です。もし私たちが人の過ちを許さないなら、神様は私たちの過ちを許しません。はっきりと書かれています。私たちは毎日どれほどイエスが教えてくださったこの祈りを祈っているでしょうか。許されること、そして許すことをお祈りしているでしょうか。一つ目のポイントは、許されることは許すことです。先ほど読んだ聖句、この負い目という言葉の言語はですね、ギリシャ語でオフェイレマというそうです。これは支払いの義務があるもの、つまり借金、負債という意味です。そこから過失、過ち、つまり比喩的に罪を表しています。しかしただ罪という言葉よりもより柔軟性があり、罪だけではなく人同士の関係に結びついた道徳的な義務をも意味します。クリスチャンの方はよくお分かりだと思うんですが、聖書の中では罪を多くの場面で借金に例えています。先ほど話した仲間を許さない家来の例えもお金の貸し借りの話です。私は今回この聖句について結構調べました。そしてこの負い目という言葉は本当に深い言葉だと学びました。人は怒りがあるとき、私はこの人に貸しがあると思うそうです。これだけ嫌な感情をさせられた、傷つけられた、迷惑をかけられた、だから私はあなたに貸しがある。それをあなたが払い切るまで私はあなたを許さない、許さなくていい、そのような考えです。もしこういうふうに考えていたとしたら結構分かりやすいですね。でもクリスチャンならもしかしたらこのようになるかもしれません。私はある人に傷つけられた、不当に扱われた、でも許してあげた、問題にせず我慢してあげた、本当は嫌なのだけど理解して付き合ってあげている、過去に傷ついたことがあるけど 信頼してあげてる。この何々してあげているという感覚も貸しがあるという感覚です。つまりあなたは私に負い目があるということです。このような思いがあるとき、それは本当の意味で相手を許してはいません。私はこれに気づいたときに、とっさに何人もの顔がパパパパって浮かびました。また自分の深い心を見たときに、細かいところでいろんな人に対してこのあげているという貸しの感覚があることに気づきました。これは愛ではないです。これは憐れみではないです。そのように見えて実はただの我慢や服従からの上から目線であり、蔑み、または利己心、虚栄心、優越感です。私は自分がそんなに悪い人間ではないと思っていたんですが、それは鈍感な心です。私は神様の前で本当に毎日罪を犯し続けています。神様に負い目を作っているものです。私が日々犯す罪のためにイエスは十字架にかかり、本来なら私が負うべき罰を負ってくださり、痛み、血を流してくれました。私こそイエスに負い目がある人間です。でもイエスは私のために十字架にかかり、帳消しにしてくれました。私は日々許される必要のあるものです。そしてイエスは私だけじゃなく、同じ霊の家族、兄弟姉妹、一人一人のためにも十字架にかかりました。そしてまだイエスを知らない一人一人のためにも、同じように十字架にかかりました。イエスが許したのに、同じように許された自分が負い目のある人を許していない、または許す決心をしないなら、それは本当に御心を無視する態度なのだということが今回よく分かりました。イエスから許されなくなるほどひどい態度です。つい先日も私は何々してあげていると感じ、本当は不満や傷を感じながら、どこか許していない関係がある兄弟との間であることを神様が教えてくれました。最初は些細な違和感でした。ですがプロセスすればするほど、神様の前で彼を許していないのだと認めるしかありませんでした。イエスが私のこと、そして彼のことを許しているのだからこそ、私も自分への負い目を許す決心をすることができました。許されることで許すことができます。皆さんはいかがでしょうか。許していない人、自分に貸しがある人、どこかで何々してあげている、そのような関係の人はいないでしょうか。少しここで時間を取って、1分間時間を取りたいと思います。皆さん心を静めて思い巡らしてみてください。それではこれから1分間時間を持ちます。またお声掛けします。 Amen. 1分間いかがだったでしょうか。まあ多分短いと思われると思いますので、礼拝後またぜひよかったら時間を取ってみてください。許していない人、自分に貸しがある人、私は今回のメタノイアを通じて感じたことがあります。それはこのような自分に負い目がある人との関係をそのままにすると、それは苦々しくなり、時が経つとともに大きくなり、決めつけ固まり、解決できなくなるということです。不和、分裂、敵という罪になるものです。私たちの教会はスキーマーに取り組み、 ICU、GEP など和解にも人間関係にも取り組み学んできました。私たちは自分たちの心を深く見ること、また相手のことを決めつけたり思い込みで見るのではなく、理解しようと努めてきたと思います。それはもう文化になってきていると思います。ですがイエスが教えていることは、自分を理解することや相手を理解することではありません。自分が許されること、そして相手を許すことです。私は私自身のメタノイアからこれは感じていることなのですが、私たちの教会で神様が教えているこの許しまで行っていない人が多いと感じています。多くの問題は摩擦を解決せずそのままにすることで生まれます。私たちは許されること、そして許すことを本当に日々の生活の中で重要なものとして取り組んでいるでしょうか。自分に負い目のある関係をそのままにしていないでしょうか。貸しをそのままにしていませんか。許すことなしに許されることはありません。私たちはイエスに許されたものとして、イエスと同じように許すものになるように日々許しの祈りをし続けましょう。日々イエスに許されること、そして自分に負い目のある人を許すことに取り組みましょう。共にイエスが教えた許しの文化がある教会を作り上げていきましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、許すことでイエスのようになっていくです。もう一つ有名なイエスの許しの祈りがあります。それはルカ23章32節から34節です。お読みします。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。イエスはまさに十字架にかけられている時、自分を十字架にかける人たちのために彼らが許されるように祈りました。イエスは敵を愛しなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさいと教えられましたが、それを十字架上で行っています。イエスの行動は一貫していました。イエス自身には罪がないのに、罪ある人の許しのために十字架にかかりに行きました。私たちがイエスのように人を許すとき、私たちもまたイエスのように変えられていきます。同じように私たちがイエスのように変えられていない部分があるなら、それは誰かを許していない可能性があります。私は人に注意をしたり指摘したり、時に怒ることがとても苦手です。励ましたり優しくしたり、 まあ、いいとこを見つけて褒める方が100倍楽だし、私は得意だと思います。ですが、この箴言27章5節から6節にあるように、相手を戒めることは時に愛です。イエスは多くの人を愛しましたが、同時に多くの人にはっきりと戒めました。私は頭で分かっていながら、なかなかこのことがつかめませんでした。イエスのように愛することを躊躇していました。まあ、苦手意識があるので、心を決めてやるぞと思うと、すごく強く言い過ぎてしまったり、または逆にやろうと思うんだけど気を使いすぎて、本当は言わなければいけないのに甘くなりやすい、そのような健全に指摘をするということが難しい、そのような傾向があります。まあ、私はどうしてなのだろうと考えたときに、そこに父の影響があると思いました。少し私と私の父の写真をお見せします。これ私が赤ちゃんの時ですね。父にあんまり許可を取ってないので少ししかお見せしませんが、あともう一つは多分これ私が3歳の時の写真ですね。父にこうやってイエイってやられてますけど、はい、まあ、母がこんなすごいショートケーキを作ってくれていたのだというのに少し驚きですが、はい、ありがとうございます。以上になります。はい、まあ、父は私が小学生の頃ですね、よく深夜にお酒を飲んで帰ってきては、降りてこい、まあ、そのように叫び、まあ、2階に私と上の2人兄貴は寝ていたんですが、起こして私たちに説教をしました。兄たちは、まあ、テストの結果が100点じゃないとどうして間違ったのか、そこを詰められ指摘されていました。まあ、美術の作品もとても上手なのに欠点を指摘されけなされ褒められることは一切ありませんでした。私も勉強が苦手でしたので詰められ怒られました。その時の恐怖や嫌悪感、張り詰めた空気を今でも鮮明に思い出すことができます。あまりにそれが嫌だったので、私は反面教師的に学び、私の小学校の卒業アルバムには将来の夢を書く欄があるんですが、そこには優しいお父さんと書かれていました。自分は父のような人にはならないという決意がありました。私はこのことを助けてくれている兄弟に相談したところ、しんくん、お父さんのことを許した方がいいと言われました。まあ、その時の僕の反応は、いやいやいやいやいや、もう十分取り組んでくるよ、もうお父さんのことは許してる、むしろ愛してるでしょ、もう十分やったよ、十分許してるよ、まあ、そのような思いがありました。でも時間を作って、さあ父を許すということにプロセスしようとしたとき、私の心の奥から自分で気づいていないほど、いや許したくない、まあ、そのような思いがうわーってこみ上げてきました。そのような衝動が私の中にありました。子どもの時のことだけじゃなくて、大人になるまでの間いろんな場面でそれが思い出されてきて、父はまだ僕のことをどれほど嫌な思いをしたかを分かってない、思い知っていない、だから許したくない、自分でも驚くほど怒りがこみ上げてきました。同時にこれは弟子としてこれは取り組む必要がある、まあ、そのように感じました。そしてこれはイエスなしには到底不可能であることを感じました。許す、その決心をしてから分かることがあります。それは私はただ父の影響にリアクションしていたということです。父のやったことをすべて 良くないことだと一色に塗って、同じようにならないようにしていました。それが自分の生き方だとも思っていました。私は人生の深い部分でイエスに影響されるのではなく、父に影響されていました。私のお父さんのやり方はうまくなかったと思います。とてもひどかったと思います。痛みを残すやり方でした。でも父は父親として私たちに無関心ではありませんでした。父も人に入るのが苦手な人です。苦手だからこそお酒の力を借りて、子供に話すやり方も学んでないからとても下手でしたが、父は逃げずに自分の子供に対して父親として向き合いました。オーナーシップがありました。私は父の父親としての勇気とオーナーシップに関してはイエスのようだなと思います。諦めずに関わってくれたからです。これは先日ちょっと土用丑の日にですね、うなぎを一緒に食べに行った写真なんですが、私は父を許します。父のイエスのようじゃない部分に関しては手放し許していきたいです。でも父のイエスのような強さにはちゃんと影響されたいです。結局私はイエスに影響されたいからです。父へのリアクションではなく、イエスのようになるアクションをしていきたいからです。許すことは自分の人生のイエスのようになることを邪魔している部分を手放し解放されることです。許すことはよりイエスのようになっていくためにアクションしていくことです。これは自分から自主的に始めるディサイプリングです。私にはもう一人許せていなかった大きな人がいます。それは私の所属していた劇団の代表であり演出家です。私は彼のことを先生と呼んでいます。ものすごい感謝とものすごい尊敬の念があります。ですが同時に先生に対して拒絶反応や怒りがあります。それは父への思いと重なるものです。先生にも自尊心が粉々になるぐらいコテンパンにダメ出しをされました。なんとか必死に食らいつき、それでもしたいついていきましたが見放されました。愛情と憎しみがぐちゃぐちゃです。先生は4年前に他界されました。先日私は聖句と聖霊に導かれて決心してやっと先生のお墓参りに行くことができました。その時の写真です。用意した許しの決心の手紙をその場で読んできました。私の中で先生を許し手放すことができました、父と先生、この私の人生にとって大きい2人のことをプロセスできたことはこの数ヶ月の中でもとても大きな変化でした。でもこれはこれで終わりということではなく、また何度でもプロセスしていきたいです。最近は徐々にですが愛を伝えながらも同時に健全に指摘することができるように変えられてきています。皆さんはいかがでしょうか。ご自分の人生の中でイエスのようになることを邪魔している影響はありませんか。それは誰からの影響でしょうか。私は今までも向き合ってきました。でもそこから分かるのは、向き合うこととイエスのようになっていくことは別だということです。私たちの教会も自分の傾向やスキーマーを分かってきていると思います。向き合う文化があると思います。でもそのことが本当にイエスのようになっているとは限らないです。私は今回のメタノイアを通して、私たちの教会で自分の負い目、そして自分に負い目のある人のことをそのままにしている人が多いと 感じています。だからイエスのように変えられていくこと、自分自身を捨ててイエスのようになっていくこと、そのことに対してどこか消極的さがあるように感じています。自分自身が熱心じゃないからこそ、人に指摘されることを嫌がり、また相手を指摘することも怖がる傾向があるように思います。私がそうであったように、いろんな人がいると思います。自分で気づいていながら怖かったり、自分でさえも気づいていなかったり。でも一番の原因は、私たち一人一人がこのハードラインさを語らなくなったこと、指摘しなくなった、熱心じゃなくなったことが原因だと思います。許しは簡単じゃないです。深い問題です。向き合う方も、それを助ける方も、成熟さが求められます。自分からオーナーシップを持って取り組まなければ、心から許しを行うことはできません。上に習えではできません。過去の傷やトラウマもあることと思います。でも許しこそ、私たちがイエスに、十字架の恵みに預かることであり、許しこそ私たちがイエスのようになっていける希望です。あなたがイエスのように変えられていない部分があるなら、それは誰かを許していない可能性があります。心静めて聖霊に問いかけてみてください。あなたは今日誰を許すように導かれていますか。イエスが教えられたように、日々私たちは許しの祈りを祈っていきましょう。日々私たち自身の負い目を許され、そして私たちに負い目のある人を許していきましょう。そしてイエスのようになっていける喜びを感じながら、人生を通してイエスのように成長していきましょう。私はこれからも毎日引き続き、私の負い目を許してくださいと祈り続けたいです。共に許しの祈りを祈っていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。